大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
All right, what's new today?
Well, you know, we were talking about marriage and kids, families recently, so I thought we'd continue that.
Mm-hmm.
Now, last time, I think we were talking about whether or not couples plan to have babies. But this time, when they actually have a baby, in many countries, the mother and sometimes the father are entitled to some time off from work. Now, for mothers, this is called maternity leave. For fathers, it's paternity leave. And then sometimes you'll just call it parental leave. Now, in the U.S., this parental leave varies from company to company, and there are some different state laws and different national laws. But generally speaking, mothers will take up to about 12 weeks of unpaid leave, so they actually don't get paid for it if they're working for a relatively large company. And when you compare this to, for example, many European countries or to Japan, it's not really a good deal for the moms in the U.S. Now, it's very common for women in the U.S. to return to full-time work after about maybe 6 weeks of maternity leave usually. And some women arrange to have flexible schedules with their companies. Sometimes companies are very welcoming if they really would like that particular woman to come back. Mothers who go back to work are called working mothers. And those who choose to quit their jobs are known as stay-at-home mothers. Now, among the stay-at-home moms, many choose to return to the workforce once their children are in school. And from what I understand, it's a lot easier, I think, in the U.S. to find full-time jobs with benefits when going back to work than in Japan. But what do you think about the current situation for moms in Japan?
Well, you're asking the wrong person, as a matter of fact. I've never worked for a company myself. Mm-hmm. My entire life I've been a teacher. So I can't say very much about working mothers or the situations here in Japan. Mm-hmm. So maybe some other time, by that time I'll get some info and share it with you.
Mm-hmm.
さてですね、前回はカップルがですね、子供を持つかどうか、まあそれについてどんな尋ね方をすべきか、まあそんなことを話題にしましたが、今回はもうその後気合を入れて子供を作っちゃったと、そういう状況のもとで仕事もしている、じゃあ育児休暇をどうするのか、あるいは出産のための産休どうするのか、こういう問題がありますよね。まあ一般に働く女性がですね、そういう状況になった場合、休暇を取るのをマターニティーリーブと言います。マターニティ、これはまあマターナルというのがまあ形容詞で、反対の極にある男性の方、父親ですね、father の形容詞は paternal で、それを名詞にすると paternity というね、 maternity に対する paternity、 M と P のこの違いが母親と父親で、性別を表さない言い方を parental leave、まあ、この3つぜひ覚えておきたいですよね。 maternity leave、 paternity leave、 parental leave ですね。で、12週まで女性の場合ですね、アンペイドと言ってました。給料が出ないんですね。無給で休暇が取れる。その後ですね、職場に戻ってさらに仕事を続けていくような女性は working mothers ですね。仕事を持った母親ということでですね、 working mothers と呼ばれるんですが、まあ子供はもうできたので家庭に入って仕事は辞めると、こういうですね、お母さんは stay at home mothers、 あるいは、mother というのを優しい英語にして mom にしてね、stay at home mom で、この stay at home と書くときにはですね、ハイフンで結んで書くということで、これ分かりやすいですよね。家にいる自宅にいる、つまり外に仕事に行かない母親と、こういうわけですが、皆さんもですね、身近なところで、最近では、まあマスコミでも新聞等で、企業によっては男性社員にですね、もちろん男性社員は自分はお腹を痛めて出産はしないわけですけれども、その配偶者が出産して 育児を手伝うって言いますか、共同責任としてその仕事を分担していくという場合に、きちんとその育児のための休暇を男性社員に出すという会社も増えつつあると、そういうことが新聞等で報じられています。皆さんの周囲ではいかがでしょうか。今回はですね、若いカップルの、ね、お父さんお母さんの皆さん、ぜひこのマタニティリーブ、パタニティリーブ、パレンタルリーブお考えいただきたいと思いますね。 Let's go on to the phrases of the week.
Okay, so we're still going to look at metaphors, and this time we're looking at secrets, keeping secrets or telling secrets. So the first expression I'd like to look at is to keep something under wraps. And the wraps in this situation is similar to, for example, like wrapping paper, keeping something wrapped up so you can't see it. So if you keep something under wraps, it means that you won't tell anyone the secret. For example, let's say you're in the office and your boss tells you, well, listen, we're going to make a special announcement about bonuses, but the decision hasn't been made yet, so just keep it under wraps for now.
Mm-hmm. さて、比喩、metaphor で表現をまとめているわけですが、今回はですね、secrets、秘密というのがまあキーワードですね。で、secret という単語そのものは使われていないんですが、秘密をコンセプトにしている表現ですから、秘密を守るとか、秘密をバラすとか、まあそういった表現になりますが、最初はですね、keep something under wraps。この wraps っていうのは wraps ですね。最後の s を取ったところまで wrap っていうのは包むという意味の英語です。で、これは wrap した下に何かを保っておくということで、秘密にしておくという意味なんです。さっきのはまあちょっとね、ボーナスの話題でしたけど、正式決定してないからまだバラさないでおこうと。まあいうようなことでした。
Okay, now we have a related expression also about keeping secrets. And that is to keep something under your hat. So this is similar to that. So for example, we've been talking about mothers and babies. So example is if one woman has gotten pregnant and she's telling her friend the good news, maybe she doesn't want everyone to know about it yet. So she'd say, okay, well, good news, I'm pregnant, but keep it under your hat for now.
なるほど。さあ、今度はですね、under wraps ではなくて under your hat、 帽子ですね、 HAT、 その帽子で隠しとく、こういうわけですね。わかりやすい表現ですよね。ですから表現の、まあ、意味も両方、似ています。最後のところが under wraps か under your hat かいう違いで、まあ秘密にしておく、という意味で覚えておきましょう。
Okay, well, we've been talking about keeping secrets. Now we'll get to the part aboutTelling secrets. There are two expressions that mean the same thing. One is to spill the beans. To spill the beans means to tell a secret to someone. And a related expression is to let the cat out of the bag. Both of these mean to tell a secret when you shouldn't have.
さあ、これはね、まあよく聞く表現ですね。Spill the beans. ね。豆をこぼすってんですね。これで秘密を漏らす。バラす、そんな意味になります。非常に似た意味の表現が Let the cat out of the bag、 袋の中から猫を出しちゃう、つまり猫を袋の中に隠しておいたのにそれを出してしまう、それによって秘密がバレちゃうと、こういうわけなんですが、今度注意してですね、ギャング映画なんか見てますと、ギャング映画でですね、ドイツだ、 Who spilled the beans? Huh? Jack?みたいなね、うん、OK, whack him! みたいな、じゃあやろう、バラせみたいなね、そういう会話が、いわゆるマフィアものなんかではよく出てきますね。そんなわけで、まあ、秘密をバラす、漏らす、spill the beans, let the cat out of the bag。面白い比喩ですよね。All right. さあ、皆さんは何か、秘密があるかな ?You got something under your hat?This is Masaki Osugi. Say goodbye.
Thanks for listening.
大杉正明の Cross Cultural Seminar.
Sponsored by Olympus.